to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、福岡セミナー無事終わりましてですね。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。本当にね、皆さんとお会いできて、いろいろなお話もできて、
はい、
で皆さんにも喜んでいただいて、
うんうん、
本当に一日楽しい時間をね、共有させていただいて本当に幸せでございました。
なんかすごいアットホームで良かったですね。
そうやね、本当に、
うん、
本当に嬉しいですよ。なんか沖縄から来て宮崎から来ていただいたり、
ね、あ、そうですか。
いろんな各地からね、
はいはい、
でね、熊本の方がこう、僕ちょっと名前忘れたんですけど、手作りのお餅をね、うん、
はいはい、
みんなに作ってきていただいて、
ほうほう、
お昼に皆さんに振る舞っていただいたりね、なんかやっぱ楽しいわ。
はあ、はあ、いいですね。
うん、セミナーは年、ね、2回しかやらないですけども、
やっぱリアルに会うといいですよね。
うん、そうやね。でも感想聞けたり、ほら、うん、やっぱり表情がこう変わっていくじゃないですか。
ああ、そうですよね。
ね、顔からこう力みが取れてね、
うんうんうん、
うん、ふーっと気持ちよくなっていただいて、
はいはい、
うん、本当に良かったですわ。
まあ、日記でもね、うん、書かれてますもんね。よかったよかったよの。
あ、ほんまやね。いろいろと日記もご感想いただいて。
で、うん、僕一番、まあ、気になったというか、興味あったんが、
ほうほう、はいはい。
この、うん、ストレスが消えていくっていう、なんか魔法の言葉みたいな。
はいはい。そうそうそう。
それがね、すごいよかったよかったよのがあって。
うん。皆さんにね、うん、実際やっていただいたんですけど、
はいはい。
やっぱり、我々、ストレスなしでは生きていけないじゃないですか。
まあそうですわ ね、
人間業界で生きてるとやっぱり、うん、イラッとすることも起こってくるし、
はいはい、
思い通りにならないこともいっぱいあるしね、
うんうん
うん、でも、慢性的なストレスを感じてるとどうしても衝動的になってしまう、
はいはい、
うん、普段やってやらへんことでもこうやっぱりこうやってしまうとかね、
うんうんうんうん、
だから、ストレスっていうのはもう友達になろうっていう話なんですよ。
ああ、なるほど。
うん、ああ、ストレス来たな、と。
はいはい。うん、
だったら、ある言葉を宣言していただいて。
うん、はいはい。
うん、することによって、そのストレスはずーっとこう波が行くように消えていくんですね。
おー、うん、その言葉はセミナーいいかな、わかりませんわね。
そうやね。
だからここでは言えません、
ね。うん、そうやな。だから、本当にストレス、カモンになるから、
うん、
イライラ怖くない、そんなもん、悲しみ、怒り、
はいはい、
いろんなストレスがありますけども、あ、もう全然 OK っていう状態になれるんでね。
おうお
う、うん、恐れも不安も OK、 カモンベイビ
ー、うんうん
うん、そういう、本当にあっという間に消えていくような、ことを皆さんにお伝えしていきたい、
はいはい、ね、ストレス解消法ってみんないろいろ考えてますもんね。
せえねえ、
テレビやます、ね、本なんかでもこうしたらどうのこうのみたいな。
そうやね。ただストレス解消法やっぱり時間かかるし、
うんうん、
お酒とか、
お酒ね、
ゲームとかやってると逆にこう、はいはい、ゲームなんかやると興奮してイライラするしね。
そうやろね、
うん、だからストレス解消法もやっぱり、リラックスする、
うんうん
うん、ものを選んだ方がいいと思うし、その前に一回この魔法の言葉っていうのを試していただきたい。そしたらね、まあ、ストレス解消3分でできます、
はいはい、あ、短いですね、
うん、その場でね、しかもね、
うんうん、
何もいらないんで、
はい、
一回これをね、試していただければ、これだけでも僕セミナーの価値あると思いますけどね。
ああ、なるほど、
うん、
あ、まあそうですよね、ほんま、ストレス社会ですからね。
そう
確かに。
そう、あとはね、最後に安らぎのワーク、
はいはい、
マイライフというのもやりますし、SLC 以外にもね、てんこ盛りの内容で、
はいはい、
やりたいと思いますので、あと大阪と、この間ね、僕ちょっとメール間違って出しちゃって。
ああ、日程間違ってましたね。
東京、大阪、名古屋なんて書いちゃったんですけど、
はいはい、
今週の日曜日は大阪です。すいません。
はい、受付でおります。
はい、ピッカリさん来ていただいて、で、はい、東京が次ですよね、27が東京、
はいはい、
で最後は12月4日かな、これまた間違えてい
っちゃいけない、4日ですね、
4日ですね、
はい、4日です、
名古屋でフィニッシュということで、
はい、
はい、まだまだ、今回ね、なんかこう、参加申し込みが、やっぱり出だしが遅かったということもあって、まだ、残席ございましてですね、う
ん、はいはい、
多分前日まで OK な状態ですので、フラッとね、ぜひご参加いただきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。それとですね、前回時間は薬という、番組がありましたけども、これなんか大反響をいただきましてですね、こんなにメールいただけるかは思わなかったんですけど、例えば、今回は特に私に響くものがあり元気が湧いてきました、
うん、
これからも応援しております、埼玉市の丸さんとかね、
はいはい、
あと何名か、同じような、あ、時間は薬ってそういえば初めてこういう話をしたかなと。
まあな、そうですね、ここではね、
ここではね、お気楽250なんかやってますけど、うんうん、ああ、そういえばこんな話したことなかったなと思って、うん、皆さんやっぱり人生っていろいろあるじゃないですか。
そうですよね、
うん、ええ時はいいですよ、
うんうんうん、
でもやっぱり反転することもあるんで、
はいはい、
その時にやっぱりね、不安になったり恐れを感じたりする、
うんうん、
うん、で自力っていうのは知れてるんですやっぱり。
ああ、ほんまにね、
うん、自分で思いついて自分ができることって、
うんうん、
だからよりパニックになったりするんでね、
はいはい、
うん、どうしたらいいか思いつかないし、
うんうんうん、
でもね、本来この世界っていうのは自力っていうのは 0%、
はいはい、
で実際実は全部他力なんですね、
うんうんうんうん、
ですからね、時間という他力を借りるというのも、非常に、まあ、人生の中ではね、
うんうん
うん、大切なんじゃないかなと。
はいはい、
うん、それがああい う岩を砕く木というものを見ていただければ、うんうん、
はいはい、
僕らの考えじゃ不可能やけども、
そうですよね、
うん、実際想像もできない力っていうのあるんでね、
うんうん
うん、一回それをね、なんとかしようって、努力せずにね、
はいはい、
うん、時間に任せてみようかっていう余裕を持っていただければね、
うんうん
うん、というようなお話で皆さん本当に喜んでいただいたので、
はい、
あ、本当に僕も嬉しかったです。
うん、よかったですね、
はい、うん、よかったです、うん、僕ね、本当にこういうメールが生きがいっていうか、本当にああやっててよかったなと思える瞬間なんで ね、
はいはい、
うん、本当にそんなに、なんていうかな、こうちょっとした言葉、
うんうん
うん、元気湧いてきたんで、その言葉だけでね、1週間ご飯食べれるというか
ま, あ、また次行けますもんね、
うん、またあやってまだまだやっていけるなっていうか、やっていっていいんだなっていうね、
うんうん
うん、ピッカリちゃんもアンジュさんもお世話になってますけど、
はい、
うん、そういう気持ちになれるんで、またなんかね感じることがあったら、もちろん お叱りの言葉でも結構ですんでね、
はいはい、
いろいろとまたメールください。
はい、
はい、ということで今日もね、まあちょっと元気のない方がいらっしゃるので、
はい、
うん、その方のねお話取り上げさせていただいて、
はい、
うん、また同じような方がいらっしゃったらね、
うんうん、
うん、ぜひなんか、ちょっとでも気づきがあればね、
はい、
うん、いいなと思いますんで、今日もね、はい、最後までお付き合いください。はい、本日は G さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、6年前に一人で小さな飲食店を始めました。当初はアパートも借りるお金がなかったので、半年間店に寝泊まりして働きました。働きすぎて血を吐き、救急車で運ばれたこともありました。おかげさまで少しずつ落ち込みで評判が広まって、ついに名店という評価をいただくことができました。店は大繁盛し、やっと成功者になれたと喜んでいたのですが、 最近になってなぜか突然意欲を失ってしまったのです。何をやる気も起こらず、そんな自分が自分を責るために酒を飲む日々が続き、とうとう店も休業してしまいました。周りは開店した当時を思い出してもう一度頑張れというのですが、それは違うような気がしています。もし何かアドバイスがあればお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。はい、このね、じいさんという方は実は僕のリアルな知り合いでして、
はいはい、
またね、この塾を立ち上げる前にまあ知り合って、僕はね、このじいさんの、まあ、話してくれたピッカリさんがお店に飲みに行ったことがありましてね、でじいさんにこの人生上昇塾を受講していていただいたと、
はいはい、
いうこともございまして、本当に名店でね、知る人ぞ知る有名店なんですよ。
ああ、そうなんですか。
予約しないとなかなかもう入れないということで。
そんな大きな店じゃないんですか。
そうなんです。こじんまりとした店なんだけどね、隠れ家的な。でもまあもう有名な店でね。
はいはい。
ね、このね、方が焼いてくれる焼き鳥がね。
ああ、焼き鳥ですね。
そうやね。今までほんま食べたことない。これお世辞じゃなくて、もう僕はまあ人生の中で多分焼き鳥ダントツ一番というか、
あ、ここが
美味しかった。多分ね、ピカリちゃんいつか一緒に行くかもしれんけど、
はいはい、
なんじゃこりゃってびっくりしますよ。食べたこと
ない。何か手が込んでるんですか。その
もうね、塩一振りやねんけど、
塩一振り、
うん、この焼き加減やね。
へー、
ほんまびっくりするから一回連れて行きたいと思ってて。
ああ、お願いします。
うん、ね、これね、繁盛するわと思いましたけどね。
うんうん。
最近はね、もうちょっとじいさんとはご無沙汰してて、
はいはい、
その方からつい先日電話ありました。つい本当に、おうおう、福岡セミナーの当日ですよ。
うんうん、う
ん、ああ店閉めてるんですってね。聞いてびっくりしたんですけども、
うん、
理由はさっき呼んでいただいた通り、
うんうん、
仕事をする意欲が湧いてこない。
ねえ、人がおらなくなって閉めてあげちゃいますもんね。
そうやね。
ああ、
何もやる気起こんないね。
うん、
で、なんか僕のことを思い出して声が聞きたかったんですっていうことで、
ああ、はいはい、
もう素直に嬉しかったですけどね。
うんうんうん、そうですよね。
そういう時に思い出してもらって電話してくれるって、うん、やっぱりなんかそういう嬉しいんですよ、やっぱり。
うんうん、
うん、でね、じいさんって、57歳の男性で、
はいはい、
まあ、僕らより3つ年上ですし、
うん、
何よりね、この方波乱万丈地で言ってるような人ですから、
はあはあ、
そもそもね、私ごときが、
うん、
アドバイスするようなことはないんですよ。
なるほど。
さてね、どんな人生だったのか、
うん、
うん、まあじいさんの人生ちょっと短くご紹介させていただきますと、
はいはい、
今から12年ほど前ですね、
うん、
この時ご夫婦でね、
はいはい、
焼き鳥屋をこう開店させて、
ほうほう、
まあその時も大いに繁盛していて、もう知る人ぞ知る、
うん、
繁盛店だったんですね、その時も。夫婦仲もすごく良くて、
うん、
お客さんの間ではね、おしどり夫婦っていうんですか、うん、って呼ばれたそうなんですけども、
はいはい、
でもその店もだんだんこういろんなことが重なりましてね、
うん、
売り上げ落ちてくる。
あーは
ーはー、うん、まあ、いわゆるその周りの環境っていうかな、
うん、
うん、でついにまあ支払いができなくなるところまで来て、
おお、はいはい、
せっかく建てた一軒家をですよ、
うん、
処分したんですね。
あ、そこまで落ち込んだんですか。
そうなんです。それで支払いをしたみたいな、
うん、
せっかく建てたんですけどもみたいな話なんですけど、
うん、
もうそうなるとね、もうおしどり夫婦のね、
うん、
仲良かったその夫婦間もですね、
うんうんうん、
喧嘩が絶えなくなって、
はいはい、
さらにこの売り上げが落ちていく、
うんうん、
でついにとうとうこう離婚ですよね。で可愛がった娘さんもね、
うん、
お母さんと一緒に家を出るわけで、
ああ、
うん、おじいさんも
辛いな。
そうやね、愛犬と一緒に暮らす うん、残されたのはね犬だけだった、はいはい、ということなんですけども、でね、一人で頑張ってやられたそのお店もしばらくして閉店することになり、
うん、
で運送会社にね、
はいはい、
就職して働くことになるんですけども、うんうん、1年足らずでその会社もリストラされてしまう。
ああ、うん、はい、
でね、もうどうしようもなくなったこのおじいさんはですね、
うん
うん、年金暮らしをしてるお母さんがね、
ええ、
アパートで一人暮らしされてたんですけども、
はいはい、
そこにこう転がり込むというか、
うんうんうん、
うん、もうどうしようもない、
うんうん
うん、というのも50を超えてくると
なかなかね、
もうねハローワーク行かれたらしいんですけども、うん、ないらしいんですね。
ないですよね、
うん、仕事が見つからないなかなか、
うんうんうんうん、
で仕方なくこれは周りからこう中古品をもらってね、
うん、
オークションで売ったり、
はいはい、
背取りをやったり、
おうお
う、うん、いろんなことやってたんですけど、もうだんだんこう貯金は減っていく一方で、
うんうん、
そこをついていくんですね、
うんうん、
でね、店も家族も、家も、
うん、
で本当に心の支えだった愛犬も、
はあはあ、
職も失って、
うん、
50を超えてね、
うん
うん、その年金暮らしのお母さんの世話になり、
うんうん、
就職もままならない、
うん、
ね、人は何のために生きて何のために死んでいくんだっていうね、
うん、
そんなことをいつもねこの方も考えてたそうですね、
はいはい、
もうだって転がれ落ちるというかもう全部失っていくわけですから。
まあまあそうですよね、
うん、でね、このじいさんがもうそこで終わらずにね、
うん、
もう一回やろうと、
うん、
でどん底から這い上がって、
はいはい、
また今度はこの一から店をもう一回やろうってことで作るんですよ、
うんうん、
でね、もうアパートも借りるお金もない、
うんうん、
もう田舎やったんですけど今度は名古屋で、
あ、最初とちゃう場所ですか。
そう、もう名古屋で勝負しよう最後は、
はあは
あ、うん、もう名古屋で最後勝負だってことで名古屋の本当の市内に出てきてね、
うん、
ただもうアパートもない、
うんうんうん、
アパートの敷金もない、
うんうん
うん、で店でもうとりあえず寝泊まりして、
はいはい、
友達から折りたたみのベッドを送ってもらったりして、
うんうん、
地道に頑張ってね、
うん、
でとうとうこの本当に名店と呼ばれるようなところまで来たわけですよ。
はいはい、
もう大逆転ですよね。
まあもともと腕はありました
もん
ね。
腕はもうもちろんあったわけですけどね、
うん、
で今度こそねやっと多分確かなものを手に入れたってね、
ほうほ
う、うん、いうふうに多分じいさんも思ってたはずなんですよ、
うんうんうん、
でもそのじいさんの人生に
うん、
またまたこの大きな波がやってくる、
うん、
それが今回いただいた電話だったわけなんですけども、
はいはい、
何もやる気起こんない、意欲が湧かない、
うん、
ね、どうにもならない自分が嫌で、
うん、
酒を飲んで忘れようとすると、
うんうん、
うん、でも酒は冷める、
そうですね、
でまた飲む、
うん、
僕もねどん底の時はじいさんと同じような感じだったんですけども、
はいはい、
じいさんは事業は軌道に乗って、
あ、そうですね、
お金にも困っていない、
そうですね、
僕はあの時はもう仕事もお金もない借金だらけでしたから、
うん、うんうんうん、
でこれはだからなんで休業するとこまで来てしまったのかっていうのはもちろん僕に分かるわけないんですね、
うんうん
うん、でじいさんも分かんないんですよ。
ああ突然ですもんね、
うん、ご本人すら分からない、なんで、
うんうんうんうん、
でまあ思考の後付けとしては、
はいはい、
成功したがためにですね、
うん、
この目標を見失ったと、
いわゆる
モチベーションですよ ね、
はいはい、
うん、モチベーションを見失ってこうがっくりきたってい う、
うん
うん、ことも考えられないことはないんですけども、
はいはい、
ね、どうもね精神的なことだけじゃないような気がするんですよ。ちょっとお声を聞いたりしてね、
あ、なるほど、
うん、でね、先ほどの、話の中にもありましたけど、
うん、
周りは、
はいはい、
ね、開店した当時をもう一回思い出してね、
うんうん、
もう一度頑張れって言うんですけども、
うん、
それは違うような気がしていますっていうくだりがあるんですけどもね、
うん、
やる気を出せって言われてもね、
うんうん、
その感じのやる気がどうしても出てこない。
ないもん出ませんわね。
ないもん出ない。そうやね、
うん、
だからね、6年前のじいさんと、
うんうん、
今のじいさん間違いなく違うと思うんですね。
まあ6年経ってるのもありますわね。
そうやね。でね、うん、これ僕の持論やねんけども、
はいはい、
50を超えたら余生と思え。
早いですね。
これ僕の考え方なんですけども、ね、自我って、最低でも平均寿命まで生きるだろうと思ってるんですよ、
うん、
自分はね
80近くですね。
そうやね。でもしかしたら自分だけは死なないんじゃないかなんて、
ね、はいはい、思ってる、ありましたね、そんな
人もいるかもしんない。
はいはい、
うん、どちらにしてもね、そもそも寿命っていうのはゴールじゃないですか。
ああまあ ね、
ね、じゃあ平均寿命男性80歳であれば、
うん、
80年元気はつらつで生きているのかと。
まあ元気はつらつではないですわね。
そんな人いないと思うんですよ。
うん、
うん、寿命ってゴールですからね。
はいはい。
最後の10年は寝たきりだったっていう人もいるだろうし。
ああ、まあそうだね。
何回も何回も頑張って手術してさ、
そうですね、
命をつないだっていう人もいるかもしれないですよね。
うんうんうん、うん、
実際いるでしょうしね。
ああ、はいはい、
うん、そういう人たちも全部入れての平均寿命ですから。
うん、うん、そうですね。
うん、特にさ、我々50代って、
うん、
まだ気持ち若いじゃないですか。
そうですね。
まだまだやれる、
うん、
全然いけるって思ってるんですよ。
思ってますね。
ね、ピカチュウ思ってでしょ。
思ってますね。
うん。でもさ、うん、実際はだんだんだんだん無理が効かなくなってくる。
そうですね。その辺も最近ちょっと感じてますけどね。
うん、徐々に感じてくるはずなんですね。もう皆さんプログラムが違う、いつ感じ始めるのか皆さん違いますよ。
はいはい。
うん、でも必ずそっちへ向かっていっていると。
うんうん。
うん、で気持ち次第でなんとかなるって思って。いるわけなんですけども、
うん、
確実にハードルは上がっていくじゃないですか。
まあそのね、体力の落ちるスピードがちゃうだけでね。
そう。
でも老いのスピードが。
昔楽々飛べたハードルもよいしょどっこいしょ。どっこらせ。
ええ。
っていう感じになってくるわけでね。
はいはい。
まあ心と体はつながってるって申します。
うん。
うん、心が安定しやる気になれば体も自然に動き出す。
うん、
ということももちろんあるでしょうし、
はいはい、
逆に、つながってますから、体からのサイン、
うんうん、
でね、心にブレーキがかかるということもあるでしょう。だからつながってるっていうのはそういうことなんですね。両方なんですよね。ですから、じいさんもそろそろ60手前ですしね、
うんうん
うん、心だけではなくて、
はいはい、
そろそろ体のお手入れ、
うんうん、
まあ、ケアですよね、
うんうん、
をちょっとケアしてみてもいいかな、
うん
うん、でね、最近ね、僕の周り男性の更年期の人、
あ、おられます、
おられますね。これがまたで、
ほうほう、
更年期言うたら女性ちゃうのと思うかもしれんねんけど、
まあね、男性もね、
そうやね、女性ってほら生理が停止するという現象で、
うんうん、
があるから分かりやすいじゃないですか。
はいはい、
生理があるうちには更年期にならないんじゃないでしょうか。
いや、まあなりにくいですね。
なりにくいですよね。まあ、だきっかけとしては、あ、生理が停止するという現象がある、
うん、
ただ男性って生理ないから、
はいはい、
じゃあなんで起こるのかというと、この男性ホルモンってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それの分泌がどんどんどんどん低下していくわけですよね、
はいはい、
うん、40ぐらいから50にかけてそれが顕著に現れてくる、
うんうん
うんうん、人が多いわけですよ。
はいはい、
うん、そうなるとこのまず無気力、
うんうん、
集中力の低下、
はいはい、
もやもや、
うん、
頭がなんかもやもやするんですね、
うんうん、
イライラ、
うんうん、
あと不眠とか不安、
はいはい、
こんな症状が現れてくるらしいです、
うんうん、
ですからね、なんやろ急にそんな感じになってきてるわっていう人は一度ね、男性の方も更年期っていうのを疑う、
うんうん
うん、って見てもいいんじゃないかな。
まあ、もしこのじいさんがそれやったら、そのね、男性ホルモンが出るような治療すれば、
そうやね、
改善するかもわかりませんわね。
そういう注射もあるらしくてね。
まあ、ありますよね。
うん、だからね、一度病院で相談されてもいい。だから、そうじゃない、あなたは更年期じゃないよって言われたら、それ太鼓判っていうことですから。
ああ、それはまた対策を考えればね。
うん、ね、それはそれでほっとすることができるしね。
うんうん、
何か分からないっていうので多分、うん、こう先に走ったりね、
はいはい、
うん、なんでやろう、やる気なんでやってことになるんで、一回、そろそろ、50も60もなると、うんうん、いろんなことが起こってくるので一回見てもらってもいいかな、
はいはい、そうですね、
うん、本当に思いますね、そろそろね本格的な冬に入っていく、
はいはい、
わけですけども、人生にもねやっぱり春夏秋冬っていうのがね、
うん、ありますわね、
あると思うんですよやっぱりね、
うんうん
うん、ざっくり言うと10代20代って春とするじゃないですか、
はいはい、
で20、30は夏、
うん、
真っ盛り、
はいはい、
そうなると40、50は秋ですよね、
うんうん、
でそれ以降っていうのはもう冬、
まあ、僕ら言うたらもう晩秋みたいな感じですかね、
その通りでございますよね、
うん、冬を前にした、
そうそう、一概には言えないけども晩秋と思っといて、うん、まあいいでしょう、
うんうん、
これ肉体的な現象として晩秋に入ってくる、
はいはい、
うん、で、冬はどれぐらい長いのかっていうのもそれぞれのプログラムですから、
うんうん、100
歳まで、例えば、40年間冬の人もいるやろ、
うんうんうん、
あっという間に冬を迎える方もいるかもしれへん、
うんうん、
でも晩秋になってくるともう細かい文字は読めなくなってくるじゃないですか
まあね、
うん、でお酒ももうそんなに朝まで飲まれへんし、
まあいりませんわね、そこまで
もうすぐ眠たいなるしね
、うん
うん、で今からバックパッカーになってですよ、
ああもうそんなん ね、
世界中働きながら旅したいって思わないでしょ、
うん、
でバイキング食べに行きたいと思わないじゃないですか、
あ確かにね、
うん、だからねそんな夏と比べたら物悲しいんですやっぱりだから物悲しい、秋って物悲しいよね、
なんとなしね、
うん、だからね僕はね観念浄化と出会ってほんまに良かったなと思うのは、
はいはい、
このね物悲しい季節を受け入れて、
うん
うん、その秋っていうその今の秋、今秋やなっていうのを楽しんでる、
味わえますね、
味わい深いんですよ、
うんうんうんうん、
だから四季の中で僕そもそも秋が一番好きやねんけど、
ああそうなんですか、
そうなんですよ、あなたは、ね、あの季節はどうですか、
僕結構いろいろ好きなんですけど、
はいはい、
やっぱりね冬のねこの朝の寒い感じ、
あなたそもそも好きややもんな、
まあまあそんなあの朝のねピリッとした感じ好きですよね、
真冬の、
真冬の朝の
元気やな、
なんかそんなんで
そっかそっか、皆さん季節いろいろあるよね、
そうでしょうね、
うん、あの好きな季節あると思う、春が好きな人も多いやるし、うん、夏っていう人もいるやるしね、
結構誕生月が好きっていう人いますよね、
うん、ああそうなんや、
なんかね、
ああそっかそっか、生まれた時がね、
そうそうそう、
そういう季節やったらということかな、
うんうんうんうん、
なるほどなるほど、うん、でもねこの人生の晩秋ってもなかなか味わい深いものがありましてですね、夏のこの力強い新緑もいいけども、
はいはい、
ね、20代30代もええけどね、うん、秋の紅葉もまた素晴らしいものがありまして、
うんうん、
うん、でもねやがてこの赤や黄色に色づいた葉っぱも地面に落ちてる時やってくる、
あもうねそろそろ落ちてますから ね、
で寒い寒い冬がやってくるわけなんですけども、
うんうん、
人生の雪ってさ、
はいはい、
どこに降ろうか分別することなくね、
うんうん、
一面を真っ白にしてくれるじゃないですか、
はいはい、
ね、人生のドラマって不平等かもしんないけど、
うんうん、
死は平等に訪れてくれる、
うん、誰にでもね、
うん、真っ白になるよね、
はいはい、
一面があそこだけが新緑だってことはなくてね、
うんうんうん、うん、
だからね、冬がやってくるから、
はい、
うん、新しい命が芽生える春が訪れるわけで、
うんうん、
ね、ほんとそもそも死がなければ我々生まれてくることはできないわけですよ、
ああそうですね、
うん、そうですよね、
うんうん、うん、
だからね、秋に夏を思い出してまあ暗い気持ちになるのもええかもしれへんし、
へ、
うん、自分の人生を誰かの人生と比べてね、
はいはい、
不平等を嘆くもよし、
うんうん
うん、でもね、それではいつまでたってもこう安らげないというか平和をやってこないじゃないですか、
はいはい、そうですね、
うん、だからね、浄化の旅がもたらしてくれる恩恵っていうのは、
うんうん、
このね、自分に与えられた人生に安らぐことができるってことですよ、
あもうそれだけでも OK ですね、ほんまに、
そう僕もだからこれでええかなって、
うんうん、
もう本当にありがたいなと思うのは、
はい、
うん、そういうことやね、自分の今の季節っていうのを味わえるってことやね、 でうまくいってる時はずっとこの調子が続いていくって人間思うでしょうしね。
そうですわね。
手に入れたものはずっとそこにあると思っちゃうんですよ、どうしても、
うんうん
うん、でもね、残念ながら現象は、
はいはい、
春夏秋冬を繰り返していくわけでね、咲いた花は枯れるし、
うんうん、
実は必ず落ちる、
はいはい、
ですからね、今あるものはいつか必ず失う時やってくるんですね、
うんうん、
うん、ですから変わらないものなんて何一つないんだと、
はいはい、
本当にね、そのことを心底受け入れることができれば、たとえね、明日突然冬がやってきてもね、心は安らかです、
はいはい、
うん、だから受け入れるっていうのは、
うん、
心の安楽、
うんうん、
で苦しみっていうのは実は期待と希望の中にあるんですね。
ああ、
うん、
なるほど。
これは間違いがないです。ただ、うんうん、春夏あたりの人たちはこの、そういう苦しみを突破していくエネルギーがある。
あ、そうですね、
うん、
力ずくでもいけますからね。
そう、ブルドーザーのようにね。うん、そんなもん知らんわいっていうね、
うんうんうん、
エネルギーがあるんですね、
はいはい、
うん、それがね、秋になるとそのエネルギーもどんどんどんどん落ちてくる、
うんうん
うん、ですから、期待と希望っていうのではなかなかね、ちょっと難しくなっていくんですよね。それで、はいはい、動いていくっていうのが、
うんうんうん
うん、ですからね、もう僕ね思うねんけど、そもそも人間って特に日本人って働きすぎちゃうかなって。
まあ勤勉勤勉言われてますけどね、
うん、そうでしょ
う、うん、
なんやかんやでも僕らも30年以上働き続けてるわけで。
まあね、
ね、半年やそこで休んだって、
ほんまにヨーロッパの人とかね、ほんまに休める環境なんですね、あれ。
羨ましいな。
昔ちょっと前ね、道場で武道をやってる時に、
はい、
そこの武道習いにね、ヨーロッパから来るんですけど、学校の先生とかがね、
うん、
3ヶ月休んで来るんですよ。
なあ、
ちゃんとレポート出せばね、OK なんですわ。
そうやね、
うん、
だから僕も「You は何し日本へ」って番組よう見てるけど、
はいはい、
もうヨーロッパの人ね、半年とか休んで、日本に来てたりね。
そうそう、
うん、で大学卒業しても、例えばノルウェーの、大学なんてもう国が決めてるらしいねんけど、1年、うん、1年間休めるんですよ。社会に出るまでにこうあるんですよ。
はいはい、
うん、好きなことやれよっていうような期間が、
うんうんうん、
年間ですよ、1年間ですよ、だからね、本当なんやろ、日本人ロングバケーションって、日本人1週間とか10日じゃないですか大体。
まあ、ボンでしょ。
うん、何がロングなんだと、ヨーロッパからするとね。
ね、考えられないもんね。
う
ん、
そうそう、だからね、じいさんももう頑張ってやってきてはるんで、
うん、
もうここね、もう僕名店やと思うし、常連さんって絶対戻ってきてくれるから。
ああ、そうでしょうね。
そうやね、もうこの機会にね、ゆっくり養生して、
うんうん、
どっか調整せなあかんとこあんやったら、今ね、
うんうんうん、
ゆっくりケアしていただきたいなと思います。
まりちゃんの一回ね、病院も行ってね。
そうやね、
うん、
うん、だからね、もうちょっと休みましょう。
はいはい、
うん、もう半年休んだって全然自然ですからね。
うんうんうん、うん、
でね、そもそもね、60をこう、なんでしょうかね、60まで働かなきゃいけない、
うん
うん、こんな日本人みたいに週1とか週2の休みで、
うん
うん、働き続けなければ一生終えることができない、この社会システム、
はいはい、
僕はね、そもそもこっちのがおかしいんじゃないかなと、
うんうん、
どうにかなってんじゃないかなと、
ね、え、年金もまた遅れ遅なりますもんね、支払いが、ね、
これおかしくないですか。あ、だからね、もうもっとね、本当に楽しましょう。、うん、もう本当に、みんな働きすぎ、
うん
うん、もっと、一度だけの人生やしね、
うん、
必ず冬はやってくるんで、
はいはい、
もっともっとね、気楽に力を抜いてね、
うんうん、
いい加減に生きてほしいな思います。
はい、
うん、でね、その自分を許すっていうことが大事ですよね、
うんうんうん、
そのために浄化ワークっていうのあるんで、
う
ん、もっとね、ゆるゆるゆる、まあ、張り詰めたらええ音出えへんしね、ギターでも何でもそうじゃないですか。
あ、まあまあそうですけどね、
うん、ちょっと緩めましょうよ。
うんうん
うん、でね、今回ね、お気楽チャンネルで、
はい、
ちょっと取り上げさせてもらっていいですかってこう尋ねましてね、じいさんに。
ああ、はいはい。
そしたらね、あの同じようなことで多分苦しんでる方もいらっしゃると思うんで、
うんうんうん、
ぜひ取り上げてくださいってご快諾いただきましてですね、
はいはい
はい、あのこの場をお借りして、お礼を申し上げるとともに、
はい、
また本当に今度行くの楽しみしてるんでね、
今度再開したらね一緒に行きましょうよ。
行きましょうよ。だから
ね、
うん、再開したらじゃあもう気楽にみんなに、うん、この店がどこにあるか
もう一回公表して、う
ん、いいですかって聞いて公表します。
何人ぐらい入るんですか。狭い狭い。
10人ぐらいですね。
うわー、すぐいっぱいになりますね。
いっぱいになるけども、ここの焼き鳥は食べた方がいい、
うん、はいはい、
と僕は心から思います。
うん、
はい、おじいさんありがとうございました。
楽しみに待ってます。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。